はい、はい、では映画館の皆さん、はい、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
川崎孝です。
2012年、はい、映画下半期ベスト10の第5位から発表したいと思います、
はいはい、じゃあ小泉さんの第5位からお願いします。
第5位は、はい、ロックオブエイジズです。
あ、僕これ今週末、あ、来週末見ます。
あ、そうですか。
あの花熊さんとかと、
特にね、ネタバレも気にしなくてもいいようなね、
僕ロックを全然知らないんですけど、それでも楽しめるんです
か、ね、僕もね、その80年代とかに結構バカにしてた、やっぱアングラ好きじゃないですか。そういう大衆ロックみたいなのがやっぱ実は本当に楽しい音楽だったんだなみたいな。
これってあれですよね、ドラマ、ドキュメントとかじゃなくて、
ドラマで、なんかライブハウスを舞台に、そんなたちの悪い連中が集って、環境を悪くする、そんなライブハウスは立ち退いてもらうしかないみたいな。でおばさんが、行って、それでロックスターを夢見る若者と田舎から出てきたそのミュージシャンに憧れてた自分もそうなろうとして女の子が恋をして、でその憧れのスターとしてトム・クルーズがいてみたいな、本当ベターな、
まあ、青春ものみたいな感じ
でそこでいろんな折々曲を演奏して、
なんかじゃあちょっとミュージカルっぽい雰囲気も、
そういう
踊るわけじゃないです
ね。すごい、もう本当音楽の楽しさが味わえる映画でしたね。去年のあの正月に見たクリスチーナ・アギレラのなんだっけな、
雇用手当って
話じゃなくて、ね、
全然違うな。
そう、
去年じゃないし。
そう
言っちゃった。
なんとか忘れちゃったんだけど、それも、そういう
音楽もの、
音楽もので、
じゃあそんなに知ってるのか知らないのかわからず結構聞いてて、
昔そういえば、あ、こんな歌あったなみたいな。当時もデフレパードとか全然聞いたことなかったんですけど、
さすがにじゃあちょっと聞いたことあるぐらいの音楽が流れるんですね。
聞いてたり、 MTV 世代としてはすごく馴染み深い音楽がかかって楽しい映画でした。
来週末ちょっと期待します、うん、僕は。
ぜひぜひ。トム・クルーズがまた面白かったですよ、
面白い役をたまにやりますよね、あの人は、
いや俺ね、トム・クルーズはね、あんま滑らない男としての中でいるんですよ
そうですね、結構好きな、好きというか、
そんなに僕が好きとか嫌いで言えば別に好きでもないんだけど企画のチョイスが毎回結構面白いし、そう役として出るときも、ああいいのを選ぶなって感じで、
信頼のどこ、
そう、信頼のブランドですねトム・クルーズが出てる映画は割と安心して見れます。
そうですね。
といったところで、はい、じゃあ川崎さんの第5位は
悪の経典。
悪の経典は僕はもっと上に入ってます。
これは何ですかね、まあ、三池崇史で、ああいうデストロイものなんで、もっと何ていうんですかね、派手な映画かと思ったんですけど、まあ、派手な部分もあるんですけど、どっちかというと静かな狂気を描いてる映画だったんで、本当はちょっと1回しか、本当は2回見たかったんですけど、変な話、見方を間違ったと思って、なんか、伊藤英明が本当に正直、大根俳優だと思うんですけど、俳優としての奥行きのなさが、あのキャラクターの底の知らない怖さにすごくうまく結びついてて、
いやでもね、あのちょとんとした顔がすごい怖くて、
そう、で、それがなんかもう、そこの暗さ、そこ知らない暗い怖さが、ちょっと垣間見えて、
ね、いや僕のね、今年の映画基本アンケートベスト外にしちゃいましたよ、
あ、俺それそっか俺紙引っこに出ちゃった
あ、そっち迷ったんですけどね、
イケメンなのに、モテなさそうな佇まいで、
そう、
あれはでも、いわゆるスターだからできる役柄って感じですよね、
なんかね、ショットガンじゃないですか、はいはいはい、2発ずつしか撃てないし、想定してる間に反撃しろよみたいな風に、この蚊帳の外にいる俺は、まあちょっとは思うんだけど、実際あの場にいてできるかってできないですよね、そのすごい恐怖心で支配されちゃったら、そういう部分がね、すごく 伝わってくる怖さがあってよかったんですよね。
最後のその大虐殺も、まあなんかよくバトルロワイヤルを比較されてましたけど、真逆なんですよね。
全然違いますよね。
唯一バトルロワイヤルに近いとこあったじゃないですか、あの弓道部の若いと女の子がいて、で、今バトルロワイヤルってああいう死ぬ間際のドラマで見せる感じだったんですけど、全くそれがなくて、むしろ先生側がゴキブリ殺す感覚で。
本当そうなんですよ、ね、バトルロワイヤルはね、僕は映画公開された時一回見たきりなんですけど、正直ぬるいって思ってましたよ。
あ、結構良かったんですけどね。
原作読んでたから、って思って、なんだこのトーンダウンぶりはみたいな。すごい、でももう一回見てみないと分かんないですけどね。
2がひどかったからな。なんかいいイメージとして残ってるんですけどね。
なるほど。
でもこれは小泉さんが、何でしたっけ、冬の日本海峡を見る不思議な癒しがあったんで、それすごくしっくりくる。
日本海の冬の荒波が本当に地獄みたいなんですよ。でもなんか、ね、なんか癒されちゃう。
わかる。わかる。なんかそれはそれでこう、あまりにもこう、強くて、
まあ、あとただ単純にね、本当に調子こいてる男子高校生がぶち殺されるのは気持ちがいいっていうのもあるんですよ。セックスなんかしやがってふざけた連中だっていうのがね。
そう、ガンガンにぶち殺される。
そう、本当いい気がしたね。すっきりしましたよ。まあ僕の好きな可愛い女の子も殺されちゃうんですけど、
あれでもあれですよ、
どうせやれないんなら死んでもいいみ
たいな。0が100するから。あれでもあの秘密の二人とかね、
そうそう可愛かったですね。
霧島の彼とか、二階堂
ふみちゃん、
あとパー霧島のパーカーの彼とか、あれ、まあ、三角関係なんですよね。
そうみたいですね。
まあだからすごくあのよく死亡フラグとか言うじゃないですか、死亡フラグとか立つと本当にすぐ5分後に本当に人を左が簡単に殺してる、
全員に立ってました
ね。フラグがずっと立ったままで、
ふみちゃんともう一人のパーカーのやつだけが
意外と、そう、でもあの二人は確かに死亡フラグ、あんな見
えない。そうですね。
染めてる翔太はもう、調べてる時点でずっとフラグ刺さってましたよね。
そうですね。
でもあの、まあ、唯一三池崇、今までの三池崇っぽい映像っていうと、なんかあの昔の 外人の殺人狂と一緒に組んで、なんか、臓物だらけのバケツ運ぶとか、なんか夢だかなんか混同してる。でも、三池崇は初めて今回脚本やって、てるんですよね。だからすごく冒頭からなんか雰囲気が落ち着いてて、浮ついてなくて、
いやなんかね、あれちょっと不思議な、簡単に理解できない場面じゃないですか、あいつを殺しちゃうっていうのが、あの殺人、快楽殺人狂だから殺しちゃうっていうことなんだろうけど、だからその辺もね、あのふわっと描いてる感じのセンスがすごいいいですよね。
あの結局共感能力がないっていうことだけ言ってるけど、なんで俺はこうだから殺してんだとか、そうそう、全く言わない、ね、描かない、
あのすっごい真面目に殺してるんですよ。
いやだって部屋にゴキブリ出たら嫌じゃんっていう感覚ぐらいですよね。
だから普通に考えたら、あのほら、あの伊藤秀明が変だなって気づく先生いるじゃないですか、あのタンバッカ
あの吹越
みつるさんと仲良くなりそうな感じじゃないですか。
あ、そうですよね。
そう、
殺すか殺さないかの違いで、
そうそう、全然なく良かったですね。
だからあれは本当に掘り下げないからいいんですよね。だからちょっと最後捕まる時だけこうちょっと歌ったり踊ったりするのが、あそこだけちょっとわざとらしかったから。
あとね、エンドロールでグザイルの歌がかかるのが、みんなすごい台無しだみたいに言うじゃないですか。これね、むしろね、あの心の中がね、すっごいハマってた感じがするんですよね。なんかその空気を読まない感じが、
それはいい点ですね。
俺はね、悪い感じは全然しなかったんですよ。むしろなんか
あそこでむしろ霧島の、あの音楽みたいな流れが、合いすぎて
ぴったりハマってたら、もっとなんか、なんかちょっと座り良すぎる気持ち悪さみたいなのがある感じがして、あの座りの悪さがまた良かったんですよ。
タイアップがこうそうしたっ
てい
う、まああの黄金を抱いて飛べの真逆に、
アムロちゃん、
アムロちゃんの、ああ確かにそれは全くもっておっしゃると思う。
ああいえいえ、
まあ、そんな感じでいろいろ語れるとかまだありますけど、
今すごい面白かった。そうですね、
撮っておきましょうか。じゃあ 小泉さんの第、
はい、4位、はい、4位は、はい、ザ・レイドです。
あ、来ました。
いやもうこの辺からね、もう上はね、うん、もう全部1位といってもどれ空気が変われば1位みたいな、まあ、はい、そうザ・レイドはね、すごい良かったんですけど、
我々はニュースもやらせてもらいました、ね、
そうアクションがもう本当、はい、容赦なくて決定的でね、圧倒的で良かったんですけど、ただ僕はね本当自分の立ち位置として、悪い意味でのストーリー至上主義者なんですよ。だからそこについて、意味での減点がやっぱちょっと目についちゃう。
まあまあまあ、そういうのはどっかつきものですけどね。まあ、まあ、手数が多いアクションってあんまり見たことがまあ、ある、まあ、ボーンアイデンティティって、ボーンシリーズとかもね、手数が多いアクションではあるんですけど。
ボーンシリーズもシラッと取り入れてるとか、そうですね、言われてましたもんね。
ただ圧倒的に見やすい。
そう、
あと、まあ、主人公もいいんですけど、うん、マッドドッグっていうキャラがすごい良くて、
うん、まあ、主人公はね、キャラが薄いんですよ。
薄いですね。マッドドッグの方が役が美味しいんですけどね、素手でやろうじゃないですか。あれは、まあ、僕はやっぱり言ってもやっぱり香港映画最強なんですけど、今やっぱ香港映画のアクションの見やすさとか洗練さに比べると多分、ザ・レイドはもうちょっともう一息って感じなんですけど、まあ、それでも監督とかジャッキーをリスペクトしてるので、
やっぱ目新しさがあったじゃないですか。
そうですね、なんかもう新しいもの見せてやろうっていう、
そう、世界をこれ一本でびっくりさせてやるんだみたいな、すごい気概を感じましたよ。
そうですよね。で多分低予算なのにこう、広く見せる工夫とか含めて、
そうそうそう
そう、
そう、あのスラムの感じもねすごい良かったんですよ。
これはまあ、そう、まあこれ結局どうヒットしたんですか。ジャンカンと吉田さんは引退はしなくて済むようになったのかな。
済むように、あのツイッターの話題ランキングでは上位を押しのけてすごい食い込んでましたよ。5位以内
になってましたよね。
そう、
そう、僕もまあ結局試写と渋谷で2回ぐらいしか行けなかったですけど、
新潟で見ようと思ったんですけど仕事があって行けなかったです。ああ、た
そう、年末はちょっと大変ですからね。
ねえ、
でかいスクリーンで見てほしいですけど、まあでもちっちゃいのでも、
そうそうそう、
あの手数が多いしすごいスピーディーに流れてくるんで、もしかしたら DVD で巻き戻しながら、
そうそうそう、もう今のなんだってもう一回見たくなっちゃ う,
そう、ジャッキー映画の楽しみ方がそれで、あの劇場で見てビデオで見ると興奮度は落ちるんですよ、でももう一回アクションが見れるっていう楽しさがあるんで、コマ、送りしてとか、コマ送りしたらあすごいアクションやってるのがジャッキーじゃないところがあったとか
機械まで見えちゃった。
そうですよ、まあ、そういうのも大人になったら楽しめると思うんです
けど、ということで、じゃあ僕の第4位はレイドでしたが、川崎さんの第4位は何でしょう。
これ意外でした、トールマン。
トールマン、あ、あの、シアタイヌのエンディング上映でやってた、上映じゃないや、公共でやってた。
本当最後にやってた。
それは俺ね、見なかったんです。カリフォルニアドールズと一緒に見ようかと思ったんですけど、カリフォルニアドールズが良かったから、つい余韻を消したくないなって思って、そのまま帰ってしまいました。
これ見た時は、僕が行ったら花熊さんがまずいて、花熊さんが来た時には、あの花熊さんの撮った映画に出てる村田さんって人がいて、帰る途中で、僕が見た後に深谷さんがカリフォルニアドールズ見に来てて、知り合いがあちこち見た映画
夜昼みたい
な、ね、
シアターエリ
が、シアターエリがだから閉館するのかみたいな。トールマンはあの監督はパスカル・ロジェツって、前作のマーターズっていう
マーターズは見てないんですよ。
すごかったんですよ。
評判はすごい良かったです。
なんか一人の女を切開しまくって、でもなんかもう生きてるか死んでるか分かんない状態にして、なんか神とつながるみたいな、それをきっかけでジジババがそれにあやころうとするみたいな、なんかオチはマルコピッチの穴みたいな話なんですけど、結構強烈な描写だったんで、演出力がすごいなと思って、で今回のドールマンはなんか炭鉱の街なのかな、まあ日本でいうと地方都市みたいな死にかけの街で、子供がもういなくなっちゃう、神隠しになっちゃうみたいな事件があって、で、まあ、女優をやってるヒロインがいて、まあ、子供がいるんですよね、でそしたら子供が、まあ、ある日連れ去る、まあ、トールマンって呼ばれてる都市伝説のそいつがさらってんじゃないかって、
神隠しみたいな、
そうっていう話 までが多分予告でやってたので、中盤ぐらいなんですけど、ここから話のうねり方がすごいんですよ。これはちょっとネタバレできないんですけど、
なるほど。
えっと思ったら、そうなのと思ったら、それもまた違って、そうなのっつって、うん、まあ、最終的にはちょっと綺麗な落ちかなって、それインパクトが弱いんですけど、ちょっとね、これだけ翻弄なかなかされたのが結構久々で、そうですね、これ語るのは難しいですけど、
なるほど、行けばよかったな、川崎さんが4位に出るのが傑作でしたか。
これはでもまあ、そうですね、意外です。まあ、傑作と言い難い部分もあるんですけど、あの、なんか、そういう、こういう話を作ろうと思う野心とか、ただ、そうですね、まあ、ちょっと、オチですね。
なるほど。
3秒なんですけど、ただ、あのちょっと僕ミステリー小説が好きなんで、はい、二転三転する話だと、
あ、おじさん、社長、ごめんなさい。
まあ、そういう感じで、そう、あの、このパスカル・ロジェ監督は結構新作出たら見ようかなと思う監督になりました。
これから先公開してくれる劇場があるといいですね。
そうなんですよね、どこでやるのかな。
そう、シアター L、
まあ、マーターズもシアター L だったんですね。
ちょっとね、大きな出来事が、あと他にも映画館ちょっと沖縄に潰れてくるんですよね。
そうですね、だから、まあ、下手したらパスカル・ロジェ監督が次は DVD するの恐れもありますけど、
いや、あとなんか日本もフィルムもなくなるし、今年は映画館がいろいろ転機を迎えてる。
シアター M って要はフィルムに変換する代金がないからなんですよ。別に不入り、
それもあって
不入りっていうわけじゃないらしかったです、
ね、新潟にあるね、シネウィンドもこの前フィルムのいい映写機を何千万とかで入れたばっかなのに、デジタル映写機を1000万かかるのかな、それで市民に寄付を募ってましたよ。
ああ、そうか。
そう、
まあ、社食屋がなくなっていっちゃうような、なくなっていくものも多いんですね。
ねえ、まあ、システムがどうなのか、俺、何回聞いてもよく分かんなくて、覚えられない。
いや、それはもう、問題化すぎて分かんない。
ねえ、
まあ、シアターのそういう理由で閉館なんで、まあ、残念ですね。
文芸座みたいなところとしか残らないのかもしれないですね、なんとなく。
じゃあ、そんな感じで、小泉さんが、じゃあ、いよいよベスト3です。
第3位ですね。
はい、小泉さん、第3位
は。はい、第3位、霧島部活辞めるってようです。
来ました。もう、5年になるとね。
もうなんかね、
何回見ました
か？僕は2回見たんですよね。新潟と、新潟で2回見たんだ。で、東京でもう1回見ようとしたら、ちょっとなんか満席で入れなくて、それで、自分がね、漫画教室の生徒さんと一緒にさ、自分が誘ったのに、そんなことになっちゃって、じゃあもう、見たくない映画を見ようって思って、今しめのつもりで、狼子供、雨と雪見たら、そっちがむちゃくちゃ面白くて、
そういうことってあります
よね、どっちも面白かったんだけど、今しめにならなかった。
まあ結果ラッキーだった。
結果ラッキーでした。いやー、でもね、ほんと素晴らしい映画で、ただなんかね、もうなんか映画の枠をはみ出して、これはもう普通に生活をカメラ回してたんじゃないかみたいな変な感覚になっちゃうぐらい、
なんか不思議ですね。ドキュメントタッチってわけでもないんだけど、
これ作り物じゃないんでしょみたいな、なんかそういう部分があったりして、なんか扱いに困るんですよね。まあそれほどの傑作は間違いないんですけど、なんか自分がそのストーリーを、面白いのを楽しみたいみたいな気持ちと全然違う次元のものな感じがするんですよ。
そうですよね、話の筋らしいものはないじゃないですよね。群像劇っていうのもあるんですけど、
そう でもすごい感動しちゃうし、なんかね、
ナレーションもないし、あと音楽も全くないし、BGM が全くないから、最後
吹奏楽、
そう、あそこがガッと聞くんですよね。
本当不思議な映画で、
あれは、まあ、最初見たときはなんとなく神木くんに感じるようにしてたんですけど、でも神木くんですらないな、あいつかっこいいじゃないですか、すごく。
そうなんですよね。
自分、まあ、女とはうまくいってないけど、なんか自分のやりたいことを貫いて、仲間とちゃんと作ったりとかして、
三角締めさんっていうブロガーの人が見て、すごい感動したんだけど、自分の高校時代はこんなんじゃなかったって言って、
こんなこれはあの偏差値の高い学校の話で、自分のところはヤンキー学校で、ね、女とかにモテる以前にヤンキーに怯えてそれいかにその因縁つけられないかっていうのに毎日必死だったみたいな。あ、俺もそっちだったって思ってい
ろいろあるんですよね。
自分が勝手に神木君に感情移入してたけど、なんかしきれない部分があるなって思ったらそれだって思ってすごい腑に落ちたんですよ。
そう考えるとすごいですね。全然違う立場に、なんかリアルに思っちゃう。
そう、そう、まあ、大学ぐらいの時の俺は神木君にもうちょっと近かったかもしれないなとか思って、
いろいろその辺の期間が混じってるんですよね。
そう、あとコンバットレックさんが、そんな神木君、
あれ素晴らしかった
ですね。そうそうそう、神木君に
全部が俺なんだって。
そう、感情移入、その、そうそうそう、あの、
ヒロキも、やりちんも俺だし、
敵みたいに扱われてる、
イケメン軍団も、
イケメン軍団の悲しさってものを、
あるし、
そう。
で、神木くんの、あれもあるし、
そう。
あの、ゾンビのシーンは、俺の中のが俺を、嫌な部分の俺を殺したっていう。
そう、だから、そうそう、だからね、この映画は映画自体もすごい面白いんだけど、いろんな人の意見がみんな面白い。
そうですよね。いや、僕はそんな大したこと言えなかったですけど、
いやいやいや、
まあ多分でも、小さい話でも、その人なりの体験が面白かったりするんですよね。
そうですよね。
僕は凶悪で全く、馴染めなかったタイプなんで、しかも、僕ブレザーしか着たことないんですよ。
あ、本当に。
だから、感じはすごく分かる。霧島に関してはあの YouTube にも上がってますけど、花熊さんと河合克夫さんと増野さん、
あ、そうですね、
増野書店ってとこで、あの結構たっぷり語ってるのもあるんで、よければ、
そういうわけでした、じゃあ川崎さんの第3位は、
これはダーレイルでした。
ダーレイル、じゃあ俺の第2位 は悪の頂点でした。
あ、
もう喋っちゃった、
やばいパターンです。
じゃあ川崎さんの第2位は
霧島ですよ。神経衰弱
で、まあ、でも時間的にちょうどいいですよ。
そうですね、あの多分ね、じゃあ1位は絶対被らないと。
そうですね。
じゃあ、小泉さんがいよいよ
1位は絶対被らない。
下半期ベストワン。
はい。下半期ベストワン。
はい。
キックオーバーです。
あ、それか。
やっぱね。
それは普通に面白かったです。
そう、それ、はい、明らかにね、でも悪の経典、霧島ザ・レイドに比べると格が下がる映画なんですけど。
まあ、でも、格ではないですからね。
そう、だから好き嫌いで、どれ言ったらキックオーバーっていうのは僕はでも本当に断言できるんですよ。
あ、ちょっと今漫画家のマグロオーケストラさんが。
マグロオーケストラさん、どうぞ。あ、ちょっとね、下半期ベスト10の第1位をちょうど俺が発表したようですね。よかったら僕の1位を聞いてください。
今日はあの、聖林工芸社の忘年会。
そうです、そうです。
ビーム、コミックビームで今連載準備中の。
それこそね、僕の今年びっくりした漫画第1話、マグロオーケストラさんですけど。
少々生臭いお話です、ね。
そうそう、すっごい面白かった。
素晴らしいですよ。じゃあ、後でマグロさんの、
ね、
第1位だけ、
そうなんだけ。まあ、何か、何本か言える範囲で。
はい、じゃあ、これで僕の第1位、
キックオーバーはメル・ギブソンがね、
はい、
監督じゃない、主演で、監督は、まあ、誰だか忘れちゃったんですけど。
撮ってる人ですよね、なんか。当たり前
に。そんな大した人じゃなかった気がするんだけど、
あれはね、メキシコ？
そう、メキシコの刑務所が舞台なんですよ。メルギブソンが強盗して、国境でバーンって、ちょうどメキシコに入っちゃったところで逮捕されたら、メキシコの刑務所に入れられて、そしたらとんでもないスラムなんですよね。
そうなんですね。なんか街なんですよね。
そう、街でなんか女子供出入りできて、中でプロレスもできるし、麻薬も打てるし、ちゃんとそこでちょっとした市場経済があるんですよね。そんでプロレスとか見たりして、でそこでもう何にも力がないと雑魚寝で寝る場所もろくになかったりするんだけど、うまいことして立ち回ると個室に行けたり、でも個室つっても俺の借りてる2万5000のアパートよりもひどいようなとこなんだけど、
ベッドが1個あるぐらい、ね、
そう。でもそういうところでサバイバルしていく感じとか、まあほんとなんか見てて楽しくて、なんか不潔な感じとか、なんかちょっともう危険と隣り合わせなスリリングな感じとか、自分は絶対行きたくないけど、そういうところでサバイバルする人は見たいっていうような、そういう映画見ることの醍醐味ってすごいあると思うんですよ。
さっき言った ヤンキーヘルパーのひどい老人介護施設は、あれよりもきつく見えるんですよ。
本当に。
だからそこもすごかったってのもあるんですけど、
あ、スラム感があります
か。スラム感っていうか、本当、うんこべっとりついたおむつがその辺にあったりとか、
嫌だな。
会議トイレとか、もうティッシュとか、うんこが、まあ、うんこは見えないですけど、ティッシュとかバーって積まれたままで、入ったらみんな鼻つまむんですけど、それが伝わってくるんで。
いや、スラム描写って本当好きなんですよ、スラムと麻薬の描写はすごい好きなんですよ。
結構だあれですね、ちょっと違うけど、用心棒の三船的な立場で、
そう、
メル・ギブソンが立ち回って、
まあ、ストーリー的にはね、子供がね、なぜそのギャングのボスに狙われてるのかとか、その辺はちょっと安い感じもしたんですけど、でもね、メル・ギブソンが最後クライマックスでいろいろこう活躍するところとかで、まあ面白い、アクションも面白い、渋いリアルで渋い面白いアクション、これのすごい好みのど真ん中なんですよ。
僕もちょっとこう、作戦勝ちでやってほしかったって気がちょっとしたんですよ。それは僕の好みですけど、ヒロイックな行動最後しすぎちゃったんで、でもそれが悪いと思う理由は何もないんですけど、まあ小気味、
はい、あ、でもマグロさんちょっとなんか注文した方がいいかも、お茶でも大丈夫ですか、
お腹入れたりとか、
というところで、じゃあ僕はキックオーバーでした。はい、じゃあ川崎さん第1位は
今年の映画じゃないんですね。カリフォルニアドール。
ああ、その、リバイバル上映を入れて、いいか悪いか論争もありましたけど、まあ、それは個人にお任せする。
一応シアター N で今年公開された映画なんで、これは恥ずかしながら初見だったんですけど、こんなに面白い映画だと思わなかった。
ああ、どんなところが良かったですか？
これもね、スポコンなのかな、
まあ、女子プロの映画なんですけどね。プロレスをね、本当にリアルなスポーツとして描いてるんですよね。
まあ、これはね、よくプロレスのガチンコ論争ってあるじゃないですか。
はい。
でそれは僕も知ってますけど、
ヤオガチ論争、
はい、なんか映画、この映画の中ではガチなんだっていうのが、まあ、最初に提示されてるんで、
そうなんですよね。
で一緒に見に行ったプロレス好きな人は、プロレスで真剣勝負とか言われてちょっと冷めちゃうんですけど、まあそれはわかるけどさ、
パラダイスアレイとかも真剣勝負として描いてますよね。スタローンがロッキー来る前くらいに撮ってたやつ。
それはプロレスも、
そうそうそう、一番最初に月曜ロードショーで公開した時は、多分スタローンの役をタイガーマスクの佐山悟がやってたんですよ。当時すごい空前のタイガーマスクブームだった
ので。ああ、なるほど。ひどいな。そう、村井裕二のマイケル・J・フォックス以下じゃないですか、あれ。まあ、カリフォルニア・ドゥーズ、初見、全然情報を入れなかったんで、まずこれ、女優がプロレスやってるのか、割と美人なプロレスラーを女優として使ってるのか分かんなくて、まあ、結果女優なんですよね、あれね。女優がちゃんと練習してやってて、結構すごい相手の、なんだっけ、肩車みたいに乗っかって大技やったりとか。
ローリングクラッチホールドですね。
お、すごい、さすが。ドロップキックもバンガやるし、でなんか最初はもう本当にこうロードムービーで、もうどう考えてもこいつらダメだなっていう、ピーターフォークのこう、
刑事コロンボ、
詐欺師じゃないけど、
まあ山師みたいな感じですよね。
山師ですよね。あれがすごいよ。でもなんかちょっとキュートで、でも最後に、
ね、実はそのね、連れ歩いてたレスラーが自分の女だった。
女だったっていう。なんであれちょっと捨ててたのか。でまあ最後にね、やっとチャンスをつかんで、こう、まあ、ライバルと大舞台で戦うって、戦う前にいろいろこう仕込んで金とか渡して、演出をやって、まず盛り上げ方もすごい良かったし、
そうですね、
実際の試合も見てて興奮できるんですけど、結構本当初めて映画でおーっておーっとかってこう拍手そうになったんですよ。
ずっとプロレス見に行ったらすごい興奮するんじゃないですかね。
あれでも不意打ちだったかもしれない。例の最後の伏線張ってたある技を、これ俺プロレス知らないから良かったかもしれないですけど、
あれプロレス知ってるとね、なんてことないつなぎ技みたいな。
そっかそっか。
そう、
あれなんかあれ
何年後
それはね、80年とか81年とかですよ、ね、
それぐらいの
制作年は、
なんかね、ミニハギアとか出てた
じゃ
ない
ですか。
あれは監督のロバート・アルチリッチが女子プロ見て、こんな世界があるんだっつって、まあだからその素人目線
で、ね、ビューティーペアの後の時代ですよね、日本で言えば。
だから素人目線の
クラッシュギャルズの前、ビューティーペアの後みたいな。
そうだからその別に本当かどうかとかじゃ分かんないまま見るじゃないですか。普通の人はそういう目線取ってるから、だから最後のあの大技も、おおっつってあそこで感動しましたね。あれはでもそのプロレス映画だからっていうよりはスポコンものの結構上等でもある、最後一発大技でっていう、それがあまりにもこううまく作られてたので、これはあの現代の映画じゃない申し訳ないですけど、一応初めてだったんで、
僕も番外で現代じゃないやつ言っていいですか。
じゃあ番外もパラパラって言いましょうか。
番外っていうかその、今やってたとしたらベスト10に入れるかわからないみたいな、それがねこの前新聞ゲーザーで見た若松浩二のテロルの季節っていうのがすっごい面白くて、
俺見てるはず
なんだけど、びっくりしました。あのなんかね、刑事が団地で張り込みしてるんですよ、でその向かいの棟に、その学生運動の運動家が住んでて、そこに盗聴器を仕込むんですね、でそこの若夫婦みたいなところに間借りして盗聴してるんですけど、でそいつがこう帰ってくると、どうやら女2人と暮らしてて、毎日 3P ばっかりやってるんですよそれをねこう盗聴して、それでそこの若夫婦が、あそこ本当そんな危ない人が住んでらっしゃるのって言って、でそんなの聞いてたら、そのおばちゃんというか若妻もね興奮して、なんか旦那とセックスしたりして、それを刑事がこう全くなんで団地なんでしょうねで毎日そんなの聞いてて、
面白いですね、
まあ、我々は一体何をやってるん
でしょう面白いです
ね、すごい面白かったんですよ。
そう張り込みとかそういう映画もそんな感じのシチュエーションですよね。
そう張り込みで、でピンク映画として多分上映されたと思うんですけど、
神田川インダー戦争とかもそんな感じ。
そう、それでねすごい、あのあ若松浩二やっぱ面白いと思って
全然
しましたね。
テロール感がない
同時上映で競争上司校っていう映画を、だっけかな、最初違ってるかもしれないんですけど、それもねあの、まあ、テロールの方が面白かったんですけど、そっちもすごい面白かったので興奮しました。
それなんかバカウマスコイって一時期よく見てたんですけど、ほとんど覚えてない。
僕もね、あの本当にリアルタイムで見たのは我に打つ良い槍とか、なんだっけな、なんとすごい面白かったやつ、
あの
町田光が出てたラストワルツ。あと最近のは大体見てたんですけど、でも我に打つ槍がすごい面白かったって思ってたんですけど、
見てないですよね。
処女ってバケバ面白かったですか。
なんか荒野で繰り広げられるやつで、まあ、変な映画です。今みたいなのは分かんないですけど、若かったんでなんか変な面白さを、
でもなんだかんだでこんなに喋ってしまったので、一旦ここで休憩というか、
もう一本撮るんですか。
もう一本マルコブロス戦編を撮りましょう。
そうですね。じゃああと、
はい、
だけ欄外のも一応パラパラと言って
からで、ね、マグロさんのベスト10じゃなくてベストムービーを発表していただこう、いただきましょう、はい、ではまた引き続きよろしくお願いします。
さよなら。